箱根駅伝出場大学応援ラジオ箱根駅伝への道。
箱根駅伝の道、今日のナビゲーター文化放送松島茂アナウンサーです。
はい、こんばんは。
お願いします。
今日と明日の2日間東洋大学の特集をお送りします。はい、早速ですが、前回の箱根駅伝総合2位の東洋大学の指揮官坂井利之監督の声をお届けします。まずはズバリ今大会の目標を伺いました。
はい、やはり総合優勝を狙っていきたいと思いますが、今年は3位以内、10年連続3位以内の節目の年になりますので、優勝争いに絡みながら3番以内ということはですね、最低でも死守したいと思っています。
東洋大学は2009年の第85回大会で悲願の初優勝を果たしてから、はい、優勝、優勝、2位優勝、2位優勝、3位、2位、2位と、3大会優勝から遠ざかってはいるんですが、9大会連続で3位以内をキープしているんですね。
すごいことです
ね。いや、これ大変なことですよ。坂井監督になってから8大会3度の優勝、2位が4回、3位1回と見事な成績です。はい、で今大会で94回目を迎える箱根駅伝の歴史の中で10大会以上連続して3位以上をマークしたのは最多16大会連続の中央大学から多い順に日大、順天堂、早稲田、日体大の5校しかないんですね。でこの5校はいずれも昭和の記録で、平成になったからは例がありません。まあ、ある意味今大会はですね、この東洋大学が箱根駅伝の歴史に新たな1ページを刻むかどうかという大会というわけなんです。はい、年々スカウティング合戦が熾烈になってますね。これだけレベルが上がって、かつ多くの大学が勧誘に力を入れている中で、この成績は本当秀逸と言えますね。はい、駒沢上昇軍団と言われました3位以内、これも8大会連続止まりでありましたので、この東洋がいかにすごいか分かると思います。はい、その東洋大学の坂井監督に箱根駅伝を制するため必要なことなど伺いました。
はい、一つはコンディショニングだと思っています。東洋大学の場合はやはり優勝候補の大学と比較しても選手層が薄いです。一人一人がしっかり自己管理とベストなコンディションで適材適所の攻撃的な布陣を組まないと勝率上がっていかないので、それができる状態をまず作ることが大事だと思っています。まだレギュラーは固定していませんので、特に下級生がですね、底上げのところで頑張ってきています。その下級生に負けないようにと、上級生、特に最後は4年生がですね、チームをまとめ上げていってほしいと思っています。
まあ、出雲と全日本は4年生が全く出場しませんでした。はい、箱根に向けてはいかがでしょうか。
はい、やはり箱根駅伝は総力戦、特に上級生の力なくして勝てる駅伝ではありませんので、最後走りでチームを引っ張っていくもの、そして裏方としてサポートしていくもの、やはり4年生の集大成としていいチームをまた作っていきたいと思います。
上尾ハーフマラソンでは小早川選手が復活の走りを見せてくれましたね。
はいはい、十分ですね、箱根駅伝までは間に合うと思いますので、4年生らしい走りを期待しています。
そして3年生の山本修司選手、出雲全日本、はい、まさにエースらしい走りをしたかと思うんですが、
はい、いずれも区間第2位という結果ですので、箱根駅伝で区間賞を獲得して真のエースになってほしいと思います。
やっぱり区間賞を取らないとエースというふうに呼ぶわけにはいかないですか。
区間にもよりますが、やはり絶対的なエースと呼べるような走りをですね、また王座奪還をするというようなこう強いメッセージのある走りをですね、エースには求めていきたいと思います。
さあ、その話に出ました、あえて東洋大学のエース格と申し上げておきましょう。3年生の山本修司選手、今シーズン出雲全日本ともにわずか数秒差の区間2位だったんです。あと一歩というところで区間賞を逃してきました。その山本修司選手にここまでエースの働きができているのではと聞いてみました。
やっぱりエースというのはやっぱ区間賞を取ってチームにいい流れを持っていける選手だと思うので、まだその区間賞を取りきれてないところはまだ自分の弱さだと思いますけど、後続の走りが楽になるような勢いをつけれるような流れを変えれるような選手になりたいと思っています。
さあ、箱根駅伝、前回は2区を走りました。まずこの前回の2区ってのはどういう感想ですか。
自分は本当に1位でもらった襷を8位で渡してしまって、本当に流れを崩してしまったというのが正直なところなので、今回どの区間に行ってもしっかりと一つでも上の順位に渡せるように攻めの走りができるようにしていきたいと思っています。
想定している区間はどこでしょうか。
やっぱり2区っていうのが最有力となってくると思うんですけど、チームの戦略でもし山に行けと言われたら、山に行く準備はできているので、どちらでも、はい、区間賞を取れるような攻めの走りをしたいですね。
山本修司選手は三男なんですが、長男健二選手、次男慎司選手も東洋の OB です。兄たちからはエースを目指すなら区間賞は必須と、やはり発破をかけられているということなんですね、はい。まあ、2区になるのか5区になるのか、どちらにしてもエース区間です。続いて2年生の渡辺壮太選手の声をお届けしましょう。強者の証、鉄紺のたすきをつけて走ることについて、渡辺壮太選手はどのように考えているのでしょうか。
そうです、昨年すごい鉄紺のたすきをつけて走って、まあ、プレッシャーにすごい負けてしまっていい走りができなかったんですけど、まあ、今年は走力もしっかりついてきて、まあ、自信を持って走れる状態なので、今まで先輩がすごい築き上げてくれた鉄紺のたすきを自分もしっかりいい走りをしてつなげていきたいと思います。
まあ、1年生だった去年は思うような結果を出すことはできなかったんですが、昨シーズンの東洋で三大駅伝のうち2つを走った1年生は彼、渡辺壮太選手ただ1人だったんですね。大きな経験を経て今年の駅伝シーズンに臨んだ渡辺壮太選手に、ここまでを振り返ってもらいました。
そうですね、出雲であまりいい走りができなくて、そこで少し気持ちが折れかけたんですけど、まあ、全日本では、まあ、しっかりいい走りをしないとっていうふうに、まあ、気持ちを切り替えてしっかり走ることができました。
あの出雲駅伝は何が起こったんでしょうか。
気温が上がってしまって、まあ、自分もともと暑さが苦手な部分があり、まあ、途中から脱水で、まあ、意識が飛んでしまって自分の本来の走りができず、とてもチームに迷惑をかける走りをしてしまいました。
そこから全日本に向けてどう気持ちを立て直してきましたか。
そうですね、1年生がすごい出雲から全日本に向けて気合を入れてすごい練習をしていてくれて、まあ、それを見て1年生に負けていられないっていうふうに思って、まあ、自分もしっかり2年生として頑張ろうと思って気持ちを切り替えて頑張りました。
そして全日本はエース区間2区になりました。同学年の相澤選手がいい流れで持ってきてくれましたが、その差をさらに広げる走りになりましたね。どうですか、先頭をずっと走り続けた、そして先頭で助けを渡した、この気分はどんなものでした。
今まで先頭で走るっていう経験がなかったので、まあ、すごい気持ちよく走ることができて、最初は不安な気持ちもあったんですけど、まあ、そういうことを忘れてもう無心で走ることができました。
エース区間2区で区間2位、これは今後に向けて自信になりますね。
そうですね、あまり練習ができていない状態だったんですけど、それでもしっかり走ることができ、まあ、自信になったので、これを箱根につなげれるようにこれから練習していきたいと思います。
渡辺壮太選手、出雲のアンカー脱水症状でどうゴールしたのか記憶がないって、
そうですか、
気づいたら病院のベッドの上だったそうですね。でも全日本は3区の予定だったんですが、1年生西山選手の足の状態が今一つということで、はい、エース区間2区に行かせてくださいと監督に直訴で、そこで結果をしっかり出したという渡辺壮太選手、また一回り大きくなってますね、はい。まあ、東洋は全日本6区途中まで先頭を走りました。坂井監督は先頭を走ることが自信になり、育成の面で大きく生きてくると話していました。まあ、ちょっと若干ね、選手層は優勝候補の大学からすると薄いかもしれませんが、ただ十分優勝も狙えると言っていいでしょう。
今夜のナビゲーター、文化放送松島茂アナウンサーでした。